今日はね、はい、お二人に紹介したい方がたまたま来店してくれてるんです。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
親戚です。言っちゃった最初に。
どうも初めまして。みやこちゃんから言ってもらって、うん、みやこちゃんの旦那さんが正式には僕のいとこになるんで、
うん、ああそうなんだ。
はい、そうなんですよ。なんでみやこちゃんは結婚式の時かな、うん、初めましてであってなんですけど、そっからずっと、ただ年齢が一緒の和歌山出身なんで。
そうなんです。
同い年なんですね。
そうなんですよ。なんでなんか、まあお互い一回東京に出てるんで、うん、でも共通の知り合いとか、うんうん、なんか同級生みたいな感覚で、うんうん、旦那さんは2つ上なんですけど、うん、僕らの方がなんか年が一緒で、そんな感じですぐに
馬があ
ってって感じ で、まあ自己紹介せなあかんですかね僕。
あ、そう、自己紹介してください。
さっきに喋り始めてしまいましたけど、うん、和歌山の西脇地区磯野浦の前で、うん、ヤマリというしらす屋をしてます、うん、そこのヤマリの7代目やってます木村直弘と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
乾杯しますか。
はい、
はい、乾杯。
乾杯。
よろしくお願いします。
そうなんです、戦国教皇来てくれたじゃないですか、はい、私がその、はい、東北の震災があって、うん、和歌山に帰ってきた時に、うん、まず直弘くんがその戦国教子ちゃんとかとアリさんとかと、
うん、
そうですね、ね、ボランティアをする人たちを支えるという活動をされてて、そこでね結構あ同級生でってなって、
うん、そうだからみんなね、うん、学校とか地元アリくんは西脇の先輩なんですよ。で戦国教子ちゃんは近代付属の同級生なんですよ、うん、みんなそこに接点があって、はい、でまあいとこの奥さんって形になってて、うん、なんかこうみんな僕はそれぞれみんな知ってて、
うん、昔につなげてくれ。
そうなんですね、う
んうん、僕もでも東京住んでて、はい、和歌山にどういう、まあ、会社さんとか名産があるのかなと思って調べた時に、うん、その山里さん の、うん、お名前出てきてで、ね、もちろんいただいたことは、
うん、ありがとうございます。
和歌山に帰ってきた時
ですよね、はいはいはい、ありがとうございます、
ね、そして今日は取れたての
春
しらすを持ってきてくれてるんです。
今ずっと端境期でだいたいこの通年桜が散った後にちょっと陸の春とは海の春はちょっと違って、うん、へー、桜が散った後に出てくるんで、うん、結構桜の花見でお客さん来てくれて、え、まだないんとか今年取れてないんとかやけど、まあ、基本その時期はないみたいな、うん、でその後ちょっとしてから取れてくるんですけど、今年なんか、まあ、桜も早かったっていうのもある中で、まあ、散る前に今日本当に1ヶ月ぶりぐらいかな、1ヶ月前までは今ここにあるのとよりも倍以上の大きさの冬のしらす、冬しらすっていうのが取れてる、
大きかった。
でそれが1回終わって、うん、で春を待ってる時で、大体1ヶ月か2ヶ月ぐらい僕ら端境期でもうやることないぐらいの時期は続くんですけど、まだ1ヶ月も経つか経たないかぐらいで、今日ねめちゃくちゃ綺麗な春しらすが取れた、もう本当初物です。
いやー嬉しい。
なんでちょっとオンエアはねこれ多分後なんで、聞いてる方はちょっと時期がずれてるかもしれないですけど、まあこれ本当にラッキーというか、僕らも今日初めて食べて、でさっき配らせてもらった、
ね、書いてる
これですね、初物って、昔から僕らようおばあちゃんとかに、直弘初物やから食べときって野菜とか何でももらった言われる、うんうんうん、多分生産者の人たちとかその近くに住んでた和歌山の人はよう聞くと思うんですけど、うんうん、やっぱりね初物食べたら1年健康に過ごせるとか、うん、昔はもう寿命が延びるって言われたんですね、うん、だからその札の裏にも、
ね、
そうなんですよ。まあ、それってやっぱ僕ら生産者からすると今年やっぱ不良が怖いですね、不作不良がいつ来るかわからない中で、今年もちゃんと初物いただけたっていうことがやっぱりその生きながらえるっていうぐらいありがたいことなんやっていうことなんですよね。んでまあコロナ禍にはあんまり僕らもこれは入れなかった、コロナ禍やっぱ健康が不安な年がねちょっとね続いたんで、その時からちょっとお札ね、初も1週間ぐらいはこれを入れて皆さんに食べてもらうっていうことを始めたら、結構東京の人たちが喜んでくる、都会の大阪の人たちも含めて喜んでいただいて、なんか僕らからしたら当たり前のことだったり、結構おばあちゃんから言われたらなんかもうめんどくさいなとか嫌やなとか、お前な嫌いなもんとかも食べやなあかんしとか思ってたんやけど、なんかやっぱり今思い返して自分がもう子供子育てし始めた時にやっぱりこう健康とかって大事なことなんで、なんかこうまた改めて日本の良さをまあ、みんな知ってもらえたらなみたいな感じで入れるようにしてて、で今日ちょっと食べてもらって、
すごいタイミング良かったんですね。いただきましょう。これね贅沢5種盛り、
そうですね、一番上のそうですね、うん、 テドさんが今言ってもらって、高田さん、そうですね、それが釜揚げですね。もう茹でただけのもので、ちょっと酢醤油かけてます、うちのオリジナルの。
美味しい、わすごい、
これはすごい、
取れたて初
物。こんなの食べたことない、こんな美味しい、
ね、美味しい。
今日のは結構いいですよ、
この大きさ。
これはやっぱりこの美味しいのはやっぱ鮮度ですか。
鮮度大事ですね、もうそれは僕らもいじれない、触れないもので、でね、やっぱり漁師さんにできるだけ早く帰っていい状態で取って帰ってきてもらうっていうのが、僕らで意識的に同じ共通意識で持っとくっていうのがまず大事ですね。
なるほどね。この釜揚げっていうのは僕詳しくないんであれなんですけど、どのくらいの何て言うんですか、時間をこう
茹でる
のはね、もうほんとね 2,3 分なんですよ。
ああ、じゃあもうさっと
美味しい釜揚げ、ここから釜揚げってしたりとかって僕らの技術なんですけど、うん、やっぱりちゃんとさっと茹でるなんですよ。
ちゃんとさっと
茹ですぎてもダメ、茹でなさすぎてもダメ。
じゃあその温度とかもすごい大事。
そうですね、温度とタイミングとで中の状態ですね、シラスがちゃんとばらつきながら一匹一匹がちゃんと茹でられるっていうことだから、今パラパラしてる釜揚げなんですけど、べちゃついてないじゃないですか。
確かに。
いいシラスとっていうのは、例えばこうなんかこうちょっと古いってなるとべちゃってしてるけど、食べるとパサッとしてるみたいな、そういうのはちょっと水分が外に出ちゃってるんです。あ、だこういう鮮度感のいいものっていうのは、触ってもパラパラして水分ないんだけど、食べるとしっとりしてる。やっぱりそこに旨味とかが入ってるんで、やっぱ細胞が壊れてなくてキープできてるんですよね、魚が。
なんかこうなんつうんですか、ね、まああんまりいいやつじゃないやつはべちょっとして
そうだ、ね、
なんかね
食べたらパサパサみたいな、
なんかあんまり、なんかいい記憶なかったですけど、やっぱ美味しいのは全然違いますね。
はい。でその下にあるのが乾燥したもんで、うちはそんなに固く干さないんです。天日、全部天日でやってるんで、ちょっとやわ干しというか中干しですね。
ちりめんと呼ばれるやつですね。
そうですね、ちょっとこう干物感というか、何かが出てくる、旨味がまた強くなって、
味が凝縮されて
、うん、はい。
私いつもこれ買ってきます。
うーん、これ好みですね、やっぱり、
どっちも本当に美味しい、
ね、美味しい、美味し
い。いつも思うわ、どっちが好きなんかなっていつも思う。
でもね、県外の人に送るのはもう圧倒的に釜揚げです。
釜揚げですね、やっぱ珍しい
し、
この鮮度とふわふわっていうのが喜ばれますね。
なるほどね。
私たちはこう日持ちもさせたいので、ちりめんの方が料理には使いやすいですけど、
元来日物乾物扱いで冷蔵流通ができるまではちりめんしか世の中出回ってなかったんで、なんかちりめんじゃこちりめんじゃこって言われるんですね。
そうか。
でやっぱりこの冷蔵流通ができて、やっぱ一般的に冷蔵流通が使われるのってクール宅急便とかそういうのが出てきたなんて30年ぐらいなんですね、まだまだ。なんでそうなってくるとやっぱり釜揚げがやっぱ珍しいんで、
ね、
で今はねしらす丼とかそんなんで釜揚げが主流になってますけど、もうこれってでも本当最近の話です。それまではやっぱり乾物だったんで、ちりめんじゃこがもう ほとんど大方ちりめんじゃこだったんです。
だからちりめん言うん
ですね。そうですね、
これ最高。
あ、もう
ペロリ、
釜揚げちりめんじゃこさん、ね、ペロリ。
これはもったいないってよう食べきらんのよ、わかる。
ちびちび行く派ですね、松本さん。
いやいや、ご飯もない。
いや、まだおかわりあるんじゃないですか。
たっぷり持ってきてくれてますね。これね、離乳食とかにも
ちりめん山椒ですね。
ちょうどいい、
ちりめん山椒、
はい、山椒にですね、よくある。で、和歌山はやっぱりブドウ山椒あって、ね、お醤油とかも全部和歌山発祥なんでね、そういうものを使って、和歌山の素材だけで、お酢も和歌山のお酢を使って、山椒、お酒とかはやっぱこっちらへんが、で真ん中のが、その、まあ、山椒苦手な人用にごま味っていうのと、で一番上にあるのが、ちょっとこれ魚違って、それこれも時期のもんなんですけど、ちょっと1ヶ月ぐらい前の時期のもんですけど、イカナゴの釘煮って言って、
釘煮、
はい、
だけの、
これはちょっと兵庫がメインですけども、我々もそういうのを取ったり作ったりしてて、また味がぐっと違う。もうご飯にはもう
朝までいけますね。
どんだけでも進んでしまうやつ。
なんか煮魚食べてるみたいでしょ、この小さい一つが。
甘露煮とかそんなに言ってますよね。
すごい食べ応えがある。
なんでもお子さんでもあんまり食欲の少ない薄い、あのね、細いお子さんでもこれやったら食べるって言ってみんな喜んでくれるんで、
もうお箸が止まりません、
ね、今何種類ぐらいの味というかバリエーションがあるんですか。
基本この5つですね。
この5つ
で、まあ、見た目とかでちょっと上物で木箱に入ってたりとか、
あ、そうですね、木箱で入ってるやつ、
そうですね、イメージで、まあ、サイズ違いでパックで売ってたりとかって、そういう見た目の違いはあっても、大きな種類っていうのは釜揚げ、天日干しちりめんで、ちりめん山椒で、ごまの佃煮で、いかなどの釘煮って感じですね。年間通年売ってる感じ。
本当ね、でも和歌山市のね、北側、海の、本当にこうビーチの近くの 端っこのお店に、うん、なんですけど、うん、すごい方が買い付けに来られたりするんですよね。あ、フラット
そうですね、なんかいろんな、まあ、今はね宅急便もあるんで、うん、ご注文いただいて送ってる方もいるんですけど、うん、でもまあ見たい工場見学も含めて、うん、東京からもすごい方たちも来てくれたりとか、うん、本当にいろんな縁ご縁をもらってまして、うん、でまあ、今僕が最近いろんな人のつながりの始まりというか、うん、本当にもう 20年前ぐらいなのか、うん、あの音楽やってるジャズピアニストの上原ひろみさん、うん、が旦那さんの、ね、あはファッションデザインの三原康彦さんと2人で来てくれて、うん、でなんかずっとそこから講師ともにすごく親しくさせてもらってて、
うん、
やはりあの2方はファッション界と音楽界ではもう本当に有名な方なんで、ことあるごとにいろいろ贈答品とかで送ってくれたりもして、うん、そこで知ってもらって講演またいただく方も多くて、うん、本当にお世話になってる方ですね。
うーん、ね、よくお店に買いに行くんですけど、上原ひろみさんのジャズピアノが流れてます
ね。お店はもう全部 BGM はひろみさんの BGM を流してて、いつもなんかこういいロングすごいライブをこなす方なんで、うん、長いライブの最後にはなんかこう山里の知らせで元気つけるわとかって連絡くれたりとか、
いいですね、
もうニューヨークからもうやっと日本に帰れるから帰ってすぐに食べたいから着く日に送っといてみたいな感じで言ってくれたりとか、本当にありがたい存在で、僕にとってもこうひろみさんからご注文いただけるのがなんかこう1年の励みだったりとか、また今まで頑張ってこれを長く自分たちが、ひろみさんもね同い年なんですね、僕ら39年生まれで、でなんかこう自分たちがおじいちゃんおばあちゃんになった時にやっぱり同じ目線でこうひろみさんと話できるように、まあ、60ぐらいまで頑張れたらなと、励みですね、やっぱり一番の。
そんなひろみさんの曲でどの曲が一番好きですか？
そうですね、いろいろ、今ちょうどブルージャイアントっていう映画ね、はい、うん、全部監修されて、うん、その曲もとは思ったんですけど、うん、なんかこうやっぱり自分の中で一番こうコロナ禍の時になんかみんなやっぱりミュージシャンの方もすごい大変で、みんなが僕らもいろんな大変な思いした中で、やっぱりこうひろみさんもオーケストラの人たちをこう従えて、こうやはり音楽のコンサートができないとかそういった人たちと一緒にした曲とかあって、それでそこからこのスペクトラムっていう曲ね、あ、ちょっとアップテンポな、なんかこうジャズで、あ、ジャズピアニストって知ってるけど聞いたことないって、ジャズはあんまり聞かへんしっていう人もなんか一回聞いてもらえたらなと思って、うん、ちょっとこの曲を選ばしてもらったんですけど、
うんうん、ね、よく流れてる曲ですねこの曲ね、ね、もう上原ひろみさんどころじゃないじゃないですか、ずっとしらすおかわりですか、
本当にね、もうめちゃくちゃ美味しいです ね、
ありがとうございます、
びっくりします、
釜揚げがもうふわふわで取れたて初物、やっぱ違います ね、エネルギーが違う、
そうですね、でもお二方の多分パワーですよ、こんな今日にこれが取れるなんて ね、ありえないです、本当に僕ら日的にも時期的にもちょっと異常だなと、
あ、そうなん
だ、ね、ちょっとなかったもんね、寄せ引き寄せてくれたはずのがすごいです、本当にパワーがあります、持ってますね、
持ってます、
そんな美味しいもんね、食べれる
の、食べ物のことをされてね、
そうですよ、松本さんね、
やられてたんで、そう、いや、もうそれそのパワーでしょ、
あ、いいですね、
ヤマリドヤ、
ありがとうございます。来ました。ありがとうございます。
やった。
来ました。
何気に初じゃないですか。
いや、前に日本するときも一回
やりました。日本
するか。そうですね。食べ物じゃ初で。
食べ物初
で。ありがとうございます。いや、そうなんですよ。富山市、
これうまいね。びっくりした。
もうペロリだもん。またおかわりもペロリだもん。
びっくりした。
お酒にも合うしね。ご飯にも合うしね。
ご飯食べたい。
白いご飯にね。
食べたいね。
この釜揚げしらすの一番美味しい食べ方って、まあ、もちろんこの酢醤油やまりで売ってるのも美味しいと思うんですけど、
そうですね、
アレンジのお料理とか何かあります？おすすめ、
意外にっていうか、うん、今最近やっぱ多いのはオリーブオイル、うちもね、お 取引先の飲食店さん多いんですけど、うん、はい、イタリアンむちゃくちゃ多いんですよ。
あ、
で東京でも有名なイタリアンさんもすごい使ってくれて、僕らも行って知るんですけど、うん、やはりこうオリーブオイルだったりチーズだったりトマトとすごく合うんで、まあ、あのピザに後で振りかけてもらったり、特にああいうクワトロみたいな、そうチーズいろんなやつに振りかけてもらったりとか、
は
い
は
い、
確かに多いです。
そうですね、うん、
アンチョビの代わり、
そうですね、ちょっとそう塩気、うん、でもあそこほど塩辛くないんで、うん、日本人にとっては結構マイルドに塩加減が効くんで、うん、その代わりですよね。
多いですね、確かに。
そうだからトマトとかも塩をかけたりするんじゃなくて、こうしらすでそのバランス、その、あのトマトとなんかこう冷製パスタ作ったりとか、ちりめ
ん
だったらすごく合うんで、うん、
絶対美味しい、うん、
結構いろいろ洋物とも合うっていう、今は多いですね、うん、食べていただく
と。でもしらすのパスタも多いですね、
うん、
だからちょっと僕もねしらすブームなのかなと思ってました、イタリアンと。
そうだから一時僕らもずっとやっていく中で、やっぱり今は需要はすごく多いですよね、うん、やっぱりすごいです。もうこんなになると思ってもませんだったんで、
う
ん
う
ん、そうだからまあ僕はそれを望んで、まあ、飲食店さんの方たちにこう使ってもらいたくて営業をかけたりとかってはずっとしてきたんですけど、それこそ20年ぐらい前っていうのは和歌山でも食べれるとこがほとんどなかったんで、直接おろすってこともなかったし、まあ出てきても居酒屋とかで大根おろし初めの突き出しでね、お通しで大根おろしとしらすどっちが多いんやっていうようなね、お通しが出てくるぐらいだったじゃないですか。
そうですね、
やっぱりこれをどっか変えたいなっていうのがあって、まあ一番真っ先にたまたま飲食店でやってる後輩がいて、
うん、
あの和歌山でラーメンしてる、
あ、こちらゲストに来てくれました、この前に来た
丸田くんが、
へ、
はいはい、僕昔から一緒に水泳をやってて、
はい、
あの僕は先輩そう後輩でいてずっとしてるんですよ、ね、で自分が東京大学の時にいた時によく向こうであの九州の一風堂さんに食べに行った時に、はいはい、あそこに明太ご飯って
あります、あります、
あ絶対自分頼ってたんですよ、
はい、
自分では、
はい、
であれを思い出した時に、うん、和歌山ラーメンにあれしらすのご飯あってもええんちゃって勝手に思って、
黒くんの案で、
あ、すごいですね。で
たまたまそれでお願いしたくて久々にご飯行こうや言って誘ったら、うん、向こうも彼もともと岸側の岩手が本店じゃないですか。
そうですね、
はい、でお師匠さんが和歌山市内の方でやってるから、はい、まあ、2店舗目をどうしようか、お師匠さんの近くに出すのもあれだしってなって、川向こう、
うん、
でこっちから言えば紀の川を越えて磯の浦の方に出そうかってなった時に、ただ地元じゃないところでアウェーで勝負するのに、何か地元のもののメニューを作りたいって思った時に同じタイミングやったんです、同じことを話そうとしてです、
すごい
すごい、
それはすごい。
で今日ちょっと俺話相談あって、しらすご飯とかって出せやんかなって、卵ご飯をやってたんで、ね、彼もあの卵飯っていうのをやってたんで、こうなんかしらすご飯、しらす飯みたいなんてできやんって言ったら、いや直弘君僕これそれ今日頼もうと思ってたんですよみたいな、ちょっと鳥肌ものぐらいのことをタイミングやって、いやもうざったすぐやろうってなって、でこっちで二郎丸店さんの方でやり始めたら、もうすごい人気で、もう全店舗でやろうみたいになって、そっからですね。で彼が当時結構和歌山の飲食店さんの会みたいなのに参加してて、で他にもなんか興味示してくれてたあの料理店さんの方がいて、いや山里さんの直接買えるんだ、僕らも買いたいわって何件かいらっしゃって、それで徐々に徐々に増えてったって感じですね。
だってね、山里のしらす使ってるところってメニューに必ず山里のしらすピザとか、山里のしらすなんとかって、
そうですね、ありがたいことに、
ね、嬉しいですね。
野菜とかだと長野県産とかそういうのが北海道産じゃがいもとかって書かれるんですけど、なぜか東京のお店さんも含めてしらすだけは山里のしらすって書いてくれるのはすごくありがたいというか、
うブランドになってますよね。
ありがたいですね。それで知ってくれてる方もすっごいいっぱいいるんで、
うん、ね、もう送る人送る人みんなファンになってくれるので、
うん、
私たちも使わせてもらってます、ありがたいです山里さん、山里さんってね、山里食べたいみたいな感じのしらすの代名詞みたいになってます
ね、うん、かみんなそう、なんか贈答品でみんな待ってくれてるんよ、待ってくれてるんよみたいな感じで、うん、僕らがありがたい、もう本当ありがたいことに送ってくれた人が、わ美味しいってめっちゃ褒められたんよ、ありがたいでとか言われて、うん、いや僕ら買ってもらってんだからありがとう言われることはないんですみたいな、
あでもわかる、
でもすごいそれがね、本当にありがたい話、
うん、誇れるものですね。
ねえ、
おかわりもらえますか今日はお酒じゃなくてしらすだわでもいつから7代目になったんですか。
そうですね、
そういえばちゃんと聞いたことがないかも、
ね、父がもう抜けたのはちょうど10年前、
うん、
今年11年目に僕が完全にやり始めたのは11年目になるんですけど、うん、 これねぶっちゃけた話、
うん、
間違ってて、
うん、
父の代の時から7代目を歌ってたんですよ。僕は本当に7代目なんですけど、
うんうんうん、
昔地元のスーパーさんで売り出す時に、うん、その時に多分間違ったっていう話なんですよね。
読み間違えた
読み間違えた。いやこっちは多分分かってたんですけど、多分売り出す方の方が、うん、またうちもそんなブランドで本当に山梨水産みたいな感じでやってた頃で、
うん、
まあ、株式会社もない商店だったんで、うん、山梨商店みたいな、うん、山梨水産とかしかなんて決まったのがなかったです。そんなブランディングっていう言葉もないし、でなんかこう何代目って書いたらかっこいいんちゃうかみたいな感じでその売り出す方が言ってくれて、ほんで何ですかね、うろ覚えだったんですかね、もう7代目って言っちゃったんですね、うん、よく考えたら7代じゃないぞみたいになってて、それはずっとやりながら引きずりながら、いや帰れやんしみたいな感じで、なんか言えやんしみたいな感じでずっと来て、まあ親父的にはもう俺がやるんだったら俺の時でそのまま引き継いでそれでやればいいよみたいな感じで、あんまり深くも考えず来ててやってた感じなんですね。だから7代目山梨のしらすは結構前から始まってるんですね。
そんなイメージ。
そう、
確かに確かに。
だからみんなね結構長く感じてくれてるんですけど、だから僕はあんま代替わりをしたっていうイメージがないまま、
なるほど、
そうなんですよね、
自然とスイッチしたんですね。スイッチ、
まあ仕事手伝ってたんで高校ぐらいの時からもう親父もトリップ行ったりとかして、ね、自分でやってたんで、まあ、入ってはいたんですけど、
うん、
完全には本当10年、うん、11年目今年。
じゃあお父さんは6代目だったってことですか。
はい、親父は6代目です。家計的には6代目です。
あ、でも6代とか7代って
初代っていうのはじゃあ
そう何年からよかな
っていうね、由緒が全然ないんで家系図とかはないんですけど、うん、ただ初代の人分かってんのが、初代の人は僕木村直弘って言うんですけど、はい、木村っていう姓を持たないただの李右衛門さんって方なんです。
江戸時代
だから姓がないな、うん、で息子の名前も が木村李右衛門なんですよ、うん、だからここで姓をもらってて、うん、まだ名前が継げた時代、
うん、
はい、で何かねちょっとしたなんか紙切れみたいなものに何か安政の時の何々みたいなのが残ってたのが1個ぐらいあって、まあ、そのぐらいの時のことなんやろうみたいな。だから今からだいたい180年ぐらい前ぐらいだっていうのはだいたいざっくり分かってるぐらいだけなんです。だからそっからのもちろん名前は仏壇の帳にあれ書いてるんで、代々名前は分かってるんですけど、一番初めがどこスタートかっていうのが
まあでも
大体わかんないけど、大体それぐらいの。
山利っていう屋号はどういう由緒というか言われなんですか。
結局利右衛門さんの利が利益の利なんですけど、まあ、その一つを取って、まあ屋号って大体丸とか山とか金とか亀甲とかあるじゃないですか。うちは前に海が目の前なんですけど、真後ろに山もあるんですよね。
あ、なるほど。
辻が丘とか言った西湖とかがあるところが今北湖かなる山もあるんで、まあそういうのもあって山もう見えてたし、まあ安直に山利と決めたのか分かんないですけど、まあでもその山利っていうのをそこからもう代々ついてる感じです。
へー。